知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は井谷真紀が担当します。今日は高山市消防本部予防課長続く則明さんから、11月9日から15日にかけて行われる秋の火災予防運動についてお話をいただきます。続くさん、よろしくお願いします。
はい、高山市消防本部予防課の続くです。よろしくお願いします。
さて、今年の夏猛暑でしたけれども、このところ一気に寒くなってきたような気がします。はい、寒い時期火災も多くなるという印象がありますが、さあ続くさん、どうでしょうか。
はい、ついこの間までエアコンを使っていたのに、もうストーブを出さなければならなくなりましたよね。
はい、
暖房で火や灯油を使う季節になりまして、火災が特に心配な季節です。ですが近頃は火災の件数で言いますと、時期による変化はあまり見られなくなってきました。
あ、そうなんですね。ちょっと意外な気もしますが、どういった理由がありますか。
はい、令和4年には日本全国で3万6000件以上の火災がありました。火災件数は年々減ってきております。ストーブやガスコンロなど火を使う器具の安全装置がつけられたことが効果があるって言われております。
ではこの季節だからという火災の心配というのはあまりなくなったということでしょうか。
はい、それが3万6000件の火災の中には、焚き火によるものが3140件、ストーブによるものが1114件など、この季節ならではのものがやはり高い割合で起きております。それに何より空気が乾燥して風の強い日が多いなど、あっという間に大きな炎に広がってしまう心配があります。
ちょっとした不注意から取り返しのつかない大きな火災につながりかねないということで、この季節に予防運動を展開するということなんですね。ではその内容ご紹介ください。
はい、住宅防火、命を守る10のポイント、4つの習慣と6つの対策、これの普及を運動を中心としております。
やはりご家庭の安全を守っていただくための住宅防火、これが火の用心の一番大切なポイントということですね。
建物火災に限って申しますと、コンロが原因となった火災が最も多く、理由はやはり調理中に放置する、忘れる、そういったことによるものです。またコンロの炎が服の裾や袖口に着火するなどで死傷者も発生しております。
はい、大変危険ですね。それでは住宅火災の予防に大切な命を守る10のポイントを教えてください。
はい、ではまず皆さんに身につけていただきたい4つの習慣のお話をします。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントは埃を清掃し不必要なプラグは抜く。
はい、大切な4つの習慣ご紹介いただきました。先ほどコンロのお話がありましたけれども、タバコやストーブにも注意が必要ですね。
はい、そうですね。タバコの好きな人は毎日吸います。これからの季節、毎日のようにストーブを使います。日常生活の中でついつい注意がおろそかになりがちです。ストーブについては灯油をこぼしたりしないようしっかり蓋を閉めるなど、危険物の取り扱いにも注意していただきたいところです。
コンセントが原因になる火災もやはり多いんでしょうか。
コンセントに限らず、電気器具や電気配線が原因となる火災があります。その中で特にコンセントは部屋の隅でホコリがたまりやすく、湿気を持ったりコンセントが緩んでいても気がつきにくかったりと、火災の原因になることがあります。
では続いて6つのポイントについて教えてください。
はい、では6つの対策についてお話しします。1、ストーブやコンロは安全装置のついたものを。2、火災にすぐ気がつけるよう、住宅用火災警報器は定期的に点検して10年をめどに交換してください。3、火災の拡大を防ぐため、カーテンや寝具、エプロンのような衣服など防炎品をおすすめします。
安全装置は大変効果があると先ほどお話ありました。 住宅用火災警報器については消防本部で以前から広報されていますが、点検も大切ということですね。
住宅用火災警報器、通称住警器は、すべての住宅において寝室などに設置が義務付けられています。火災が起きてしまってもすぐに気がついて逃げられるよう、命を守るために大切なものです。電池切れなどの異常がないか点検して、10年経ったものは交換の時期です。
はい、防炎品のお話もありました。コンロの火災で衣服に着火することの防止になりますね。
その通りです。大変火がつきにくい防炎という布製品があります。エプロンやパジャマ、シーツなどに防炎品を選ぶことが身を守ることになります。また部屋の中で発生した火災は天井まで火が入ることで家中に拡大してしまいます。カーテンやのれんを防炎品にすることで火災の広がりを遅らせる効果があります。
どれも命を守ることに直結しますね。では残りの3つのポイントお願いします。
4、火の小さなうちに消せるよう消火器を置いて使い方を覚えましょう。5、お年寄りや体の不自由な方は特に避難経路を確保しておきましょう。6、防災訓練、自主防災組織の訓練に参加して地域ぐるみで防火対策をしましょう。
火の小さなうちに消火するのが初期消火ですね。でも消火器を使うのは難しいんじゃありませんか？
事業所などに置かれている消火器は、紙や木などが燃えた火災、電気製品の火災、油による火災にも使える優れたものです。皆様のお勤め先や店舗など多くの場所に置いてありますので、ぜひ使い方を覚えていただきたいところです。ですがご家庭用としましては、スプレー式など取り扱いが簡単な製品もありますので、ぜひホームセンターなどで手に取っていただきたいところです。
高齢の方などはやはり避難が難しいでしょうね。
はい、令和4年中全国の住宅火災の死者は922人、そのうち692人、 75% もの方が65歳以上の高齢者でした。
そんなに大勢の方が火災で亡くなっているんですか？
先ほどの重慶器や防炎品の話にも通ずるところなんですが、1階の玄関や吐き出し窓に近い部屋を寝床にするなど、逃げることを考えておくべきです。
そうですね。最後に訓練のお話でしたね。
はい、高山市では全ての町内会で自主防災組織を編成しております。消火訓練や救命講習など行っていることと思いますので、地域の皆さんで防災の知識や技術を身につけて、助け合えるご近所付き合いをしていただきたいと思います。
困った時にすぐに頼れるのはやはりお隣さんですよね。
はい、そうですよね。近所にどんな人たちが住んでいるかお互い知ることも大切な防災対策です。また火災予防や災害時の避難など防災活動には年齢も性別も関係ありません。お住まいの町内で自主防災組織の訓練が開かれるときは、ぜひご家族皆さんで参加してください。
はい、今回は高山市消防本部予防課鈴木さんから、秋の火災予防運動の実施、そして皆さんに知っていただきたい命を守る10のポイント、4つの習慣、6つの対策についてお話を伺いました。
はい、今年の全国統一防火標語は、火を消して不安を消してつなぐ未来です。11月9日から15日の火災予防運動では、火災予防を呼びかけるパレードや街でチラシなどをお配りしての呼びかけ、消防訓練などを実施して、火災予防を皆様にご理解いただき備えるための運動を展開してまいります。
火を消して不安を消してつなぐ未来ですね。寒くなる時期ですが、ご自分やご家族の命を守る習慣と対策で不安を消すということですね。
はい、ぜひ火災予防に努めていただき、不安を消してつなぐ未来、これからの寒い時期に備えていただきたいと思います。
ありがとうございます。この時間は高山市消防本部予防課長鈴木紀明さんから、秋の火災予防運動についてお話をいただきました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。